熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、はい、301回目を迎えます。
はい、
今日この放送のこの日11月6日なんですが、
ね、
なんとこの超ええさんにふさわしくアパート記念日という、
誰がそんなの作った
記念日に制定されて
勝手作らん出てくる、僕の許可を得ない
塾長、日本で最初のアパートってどこにあったかご存知ですか？
まあ僕はよく知らないですけどね。
まあ東京のね、上野に1910年に建った上野クラブというアパートだったそうですが、当時5階建て70室の賃貸の木造アパートだったということです。
すごいですね。
5階建てだとね、結構おーって感じだったでしょうね、当時は。
そうだね、5階建て、うん、歩いて上がってたの。エレベーターなかったよね。
エレベーターないんじゃないですか。
ヨーロッパやったらあるかもしれんね。
日本はなさそう。賃貸アパートができてもう105年ということなんですけれども、この賃貸っていうのはそれこそね、さっき打ち合わせでちょっと塾長教えてくださいましたけども、昔の昔の昔からあった
昔からあります
制度だということなんですけれども、
そうですね。
まあ、実際こういうふうに会社としてこういう、まあ、今の賃貸制度ができてきたのっていうのもだいぶ古いものなんですか？
結構やっぱり戦後なんですね、出来上がってきたのが。だから、まあ戦後にそういう戦争があってですね、焼け野原になったりして、まあ、早く住んでも住むとか必要なんで、2階建てのね、アパートをぼちぼちやり出すというね、まあ文化住宅って言われてるね、昔は、
はい、
アパートとは言わずに、まあ、そういうのがどーんとこう立ち出してきたんでしょうね。僕がこの仕事を始めた時はですね、その木造住宅から鉄筋のね、高層に変わるとこやったんですね。だから一つのマンションがだいたいまあ3、4階建て、まあいいやつだったら6階建てぐらいですね、8階10階のそれ以後なんですけどね、まあ、そういう時期にどうしてもそれをまあお家賃集金したりとか、日本人でやっぱりそういうところに住むのは慣れてないですからね、だからどうしてもそのめちゃくちゃな住み方をしたりとかするんで、まあ、それをしないように我々が、まあ、こうしてください、ああしてくださいっていうね、いろんなことをですね言うていくっていう、まあ、そういう業者が必要になってきたんですよね。
なるほどね、はい、これからね、その賃貸 の, もうそのシステムっていうのはまた変わってくると思いますか？
そうだね、実は、まあ、うちの社員もですね、先々週かな、毎年アメリカのポートランドへね、研修行ってるんですね、で、まあ、いつも2人か3人で、今年はもうツアー組もうと、で10人行ってます、アメリカへね、1週間
すごい。
でアメリカっていうのは土地が広いですからね、例えば新しい町を作るとですね、町ごと移動するんですよ。でゴーストタウンがまあできるんですね。そういったところは治安ちょっと悪くなるんですけども、そのやっぱりたくさん広いですから、建物もたくさんありますから、建てた人だって投資家が多いんですね。で家賃を回収してですね、利回りを計算して、まあ、そういうものを建てていくんですけどね、まあ、そういったものをですねやるためには、中へ入られた方が長期的に長く住んでいただくと、でいろんな付加価値を乗せてですね、まあ、たくさん建つんで、ああここ行きたいここ行きたいとか、もう持つっていうよりもむしろそういうアパートメントに住むっていうのが多いですからね、
はい、
だからそこでいろんなことをやりながら、まあ長期に住んでいただくということで付加価値をつけていると、そういう時代にですね、多分日本もなっていくと思います。
なるほどね、はい、まあ、これからの動向も楽しみですけれども、
矢野さんがですね、なんか、まあ、俺が建てた建物なんやから入らせちゃってるというそういうね感覚も消えていくと、ゆっくり入ってくださいよという、
なるほどね、
まあ、同じ目線でですね、お互いにお家賃払う、まあ、サービスを提供するっていうね、そういう風になっていくのは普通かなと。だから小野さんのね考え方もね、俺は建物やから、僕は私が建てた建物やから、なお嫌やと出てくださいっていうね、時代はもうだんだんなくなっていくと。だから考えていただかなくてはならないというふうに思いますけどね。
なるほどね、まあ、借りる方も 貸す側もだんだん時代に変わってくるってこと
ですね。そうです。まあ借りて住むとですね、まあこの横浜であったようなああいうねことがあってもね、移動したらしまいやから
。うん、確かにね。
そう、資産、自分の持ってる資産じゃあお金も払うで、毎月月の話やから。それは賃貸で入ってた方が。古くなってきたら新しい人が移動した
ら、確かに本当に便利、
次々同じ金額であれば ね、結果的にはね、資産として払って自分のものにして相続発生してまた税金取られると、もう家賃やったらずっとそのままね払い続けるだけのことであって、相続税最後かからないし、計算するとそっちの方がいいかなと思いますけど。
なるほどね、いろんな考え方がありますけど、こういう話はまたね改めてゆっくりとお話を伺いたいと思います、はいはいはい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金体塾
長栄や塾長は日々マンション管理業はサービス業であるとよくおっしゃられているんですけれども、今回はですね、塾長にサービス業と管理業について詳しくお話をお伺いしたいと思います。塾長よろしくお願いします。
はい、お願いします。
一昔前までのマンション管理業というのは、まあ、冒頭でもねちょっといろいろお話ありましたけれども、どんな中身だったんでしょうか。
要はね、マンション管理業ってなかったんですよ。
うんうんうんうん、
なかったんです、うん、というのは不動産やられてる不動産業者さんがですね、まあ部屋をこう斡旋してですね、あとサービスでやってたっていうですね、サービスだけなんですよ、
うんうんうん、
でサービスっていうのはどっちか言うたら、まあお金が発生しないと、フィーの発生しない、
うん、
ただっていう、
うんうんうん、
最近はですねサービス業っていうのはフィーが発生するっていう、
うんうん、
まあ、管理してもらうにも費用がいりますよっていう世界に変わってきました、
はい、
ということはお金をいただくからにはプロなんですね、プロはプロらしい管理をしなくてはならないっていう方向にだんだんだんだん変わってきたと、だから今までは不動産業のサービスでやってた一角やったんが独立してですね、サービス業として管理業がこれから成長していくという時代に変わったという。
なるほどね、
はい、今まさにその変わっていく途中ですね、
まあ、長栄さんはさまざまな本当サービスをされていらっしゃいましたり、ベルビーというね、
はい、
店舗を各地に置かれて、まあ、そのサービス業ですよね、
はいはい、
一括されているわけなんですけれども、はいはい、まあ、今お話にありました通りその時代のニーズに合っていたのだと思うんですけれども、はい、まあ、きっかけはあったんですか、まあ、これを業務形態としてやっていこうっていうい
や、まあ、そういうきっかけっていうか昔はですね、その2階建てのアパートが主流で平屋と2階建てだったんですけど、まあ、大きい建物ができてくるとですね、最先端ですね、賃貸マンションっていうのはもう6階建て10階建て、
はい、
だからまあいろんな人が入ってくるんですね。
ほうほうほう、
まあ、中にはですね、ちょっとですね、ちょっと問題あるなっていう人も入ってくるんですよ
お話ししづらい方が、
はい、だからそうなるとですね、やっぱりそういうのがないように、例えば入居申し込みを見てですねチェックして確認してですね問題ない人を入れていかないと、集合住宅なんでお金払ったら何してもええっていう世界ではないんですよね、まあ、近所隣はやっぱり気をつけながらですね、まあ、生活していくっていうことなんで、まあ、そういったことがですね必要になってくる、
はい、
それをうまくコントロールしていくのが我々の仕事なんでね、
うんうんうん、
だから、まあ、そういったもんがどうしても必要になってきたっていう状況で管理業というのは生まれてきたっていうふうに思いますけどね、ま
あ、実際サービスということにおいては長栄さんはかなり重点を置いているように私は感じているんですけれども、はいはい、その業務を増やしたことによって て、まあ、社内意識もそうですけれども、そのお客さんの反応もそうですけれども、どのようにこう具体的に変わられてきましたか？
まあ、結構ですね、まあ、年末チャポン宝くじとかやってますね、あれでこうハガキ来るんですけど、まあ、いつも綺麗にしていただいてありがとうございますとかね、まあ、時にはちょっとこういうもん悪いですよっていう、まあこうクレームのハガキも来るんですね、うんうん、まあ、そういうのは全部チェックして、うん、で必ずそこのセンターのどうなってんねやっていうことをチェックしてですね、申し渡しすると、で彼らはそれを徐々に直していくと、うん、要は入居されている方が長谷さんのが管理しているマンションがいいねって言ってもらえるまで頑張ってくださいと、
うん、
でね、そのそう思ってもらうにはね、ええ、限界ないんですよ。だから入居されている人がいいと思うまでやってくださいと、
はい、なるほどね、
うん、我々がいいと決めるんじゃないし、うん、相手があってその人がね、あ、ここ入ってよかったなと思ってもらえるぐらい、まあ建物のね、よしはよしはありますよ、うんうん、だけどいろんな、まあ電話が過ぎてすぐ来てくる人とかね、いろんなサービスの提供をやっぱしていくと、うん、そういうことをもうやり続けてくださいっていうことをお願いしてるんです、担当者にね。
塾長、特に力を入れてらっしゃるそのサービス部門ってありますか？
そうですね、やっぱりあのサービスっていうのは一体何やというね、ぐーっと究極に考えていくとね、
うん、
やっぱりスピードなんですよ。スピードなんです、
うん、
あのゲットスピードって僕いつも言ってるんですけども、例えば電話してですね、あ、うどん持ってくれ来てくださいって電話するでしょ、あ、持ってきましたって冷えてたらね、うん、これは時間かかってるということ
だよね。今出ましたってなかなか来ないとかね。
そうでしょ、な、うん、誰がその冷えたら持ってこい言うたやと、
うん、冬
は夏はいいですよ、もう冷たいやつやから、氷溶けたらあかんもん ね
伸びちゃったりありますもんね。伸びたり
したら、だから、うん、そのいかに早くですね、相手の要望に応えるかと、これがサービス業の原点やと思ってるんですよ。だからできるだけ来たら必ず早くあの連絡してくださいと、うん、なかなかねうまくいかないケースもあるんですけどね、あの例えば訪問する時でもね、何時何分に寄せてもらいますと、その時間に必ず行ってください、ずれないように。例えば10分遅れたらね、
うん、
人の時間を10分間自分が使ってしまうのだから、
うんうん、
時間を確定すると、
うん、
で例えば水道の修理あるでしょ、そんな水道の修理何時何分に行きますと、業者さんに何時何分に行ってください、
うん、
で行くでしょ、
ええ、
まあ例えば10時やったら10時10分ぐらい電話してですね、うん、どうでしたって本人に確認してあげると、
うん、
それが親切なんですよ。
うーん、
ところがほっとくとですね、ほっとくと確か行ってるつもりですけどっていうことになるでしょ、
うん、
だからそこまでやっぱり相手に確認してちゃんとやったことができてるかっていうのをちゃんとやって、ほんならまあ、逃がされてる方、あ、来てくれました、ありがとうございましたっていう感謝なんですよ。ところがほっとくとですね、20分経っても来いひんだと、なんや不親切やなっていうことになるでしょ、
なりますね、
それだけど、だから自分がこうしていただいたらありがたいなって思うことをやっぱり自分もやると、そういうことをですね気付けてやってもらいたいと。なかなかね、みんながみんなそこまでしないんですよね。
まあでも今こう社長の話を聞いていると、そのやるサービスがあって、そこのさらにプラスワンみたいなところをすごく求められている気がしてきて、
うん、だからね、うん、例えばあのマンションの表掃除するでしょ、でまあ警戒から警戒まではあかんっていう、うん、両脇2メーターまでやれ、
うん、なるほどね、
ちょっとぐらいね、
うんうんうん、
だからそういう余裕のね仕事をして、その分2メーター分はうちのとこまで掃除してもらったらありがとうっていうね、うん、そういうことをですね、うんうん、やっぱり常々から考えてやると、
うん、
それが感謝につながるんです。で入居者が長いこと言ってくれること、定着していることにつながる、そういうことをやっぱりやってもらうかっていうね、
はい、お客さんの方の反応はいかがですか？
まあ、比較的ですね、全般的に言うたら、まあ、6割から7割近くは高評価をいただいてます。
やっぱ厳しい方いらっしゃるんですね、
うん、だけど後の、いや私の耳に聞こえる範囲で、ではですよ、だけど後のですね3割から3割5分ぐらいの人はですね、うん、分かりません、どういうふうに思われてるか言うていただくことはありがたいですけど、だけどまあそれではもう、まあ、3割打者とか言うたりしますけど、やっぱり止めどなく100に近づける、
うん、
まあ、いつ手もやってくれるなという感謝されるような、ね、管理業者になるとダメなんです。プロになれない、お金取れない。
なるほど、じゃあその100を目指すためにというところなんですけれども、はい、まあ、今後のサービスについてなんですが、どんな風にしていく
んですか？まあ、あとはですね、まあ、できたら僕は思ってるのは、うん、ホテルのフロントのような部署をもう少し作りたいっていうね、サービス、
分譲の、ね、マンションなど結構そういうところがある
んですね。そうですね、だからホテルのフロントっていうのは 要望に対してね、できませんとは言わない
です。言わないですね。
だからその分は、例えばちょっと疲れたしマッサージお願いできひんかって言われたら分かりましたっていう、
そこまで
派遣するとかね、はいはいはい、まあ、もちろん費用はいりますよ、うんうんうん、タクシー分かりました、うちの関係のところでタクシー連絡しますとかね、うん、例えば病院があったら向こうちょっといっぱい分かりました、うちの関係の病院へ紹介しますとかね、うん、病院と提携して、うん、そういった生活の中でですね、長屋さんに電話したら何とかしてくれると、うん、スピードも速いと、言えるようなやっぱりサービスを提供できるような会社でないと、管理業のそのあのさすが管理業やと思えるような仕事ではないと。だからまだまだやらないこといっぱいあるんですよ。
本当でもサービス業のプロを育てていかなければいけないですね。
そうですよ。だからお金をいただくっていうのはそういうことなんですよ。お金をいただくっていうのは、はい、だからそれをですね、まあ結構履き違えている人、忙しいとかね、ブツブツ言う人も中にはいますけど、200人10人トイレで。だけどまあ彼らはまあ、それだけのもんであってね、もうそれ以上成長しないと。だけどやっぱりプロテインは一体何やっていうのをやっぱ見直していただいて、まあ、日々、ね、影響されてる方、またオーナーさんに対してそれだけのことができるというのが、まあ、理想といえば理想なんです。
なるほど、分かりました、ありがとうございます。さあこの時間は塾長にサービス業と管理業についてお話をお伺いしました。さあそれではここで1曲お届けします。
はい、今日はですね、サカナクションのアイデンティティ、
ちょっとご縁があるみたいですね。
まあまあちょっとね、
知り合いの知り合いの、
そう、知り合いの知り合いの知り合いという
さあそれではどうぞ。お部屋探し
は、あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは、
月決
賃貸塾
超エア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エアの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日ご紹介するお便りは、京都市山科区ラジオネームアンテナ太郎さんからいただきました。ありがとうございます。横浜の傾いたマンションのことですけれども、現場の人が間違えたりデータの改ざんしたって、オーナーや住民には分かりようがないですよね。京都でも橋の部品不良がありました。手抜き工事の物件をつかまされないためにはどうしたらいいんでしょうか、ということです。まあこういうね、今
分譲マンションですから ね、はい、まあその完璧に作るっていうのはまずないんでね。まあ、今回の件はその杭をその支持層まで到達してなかったっていうね、これは完全にですね、そこの会社が悪いですね。だけど普通は建築をするときに必ずですね、ボーリング調査するんですね、
はい、
何箇所か、うんうんうん、でその支持層がちゃんとそこまで杭を到達するという、ね、ことが基本なんで、大阪の WTC なんか60メーターしたらしいですよ。打ち込んだね、杭。だから そこまでやっぱり杭を打ち込むという、ね、ことが必要なんで、まああとはもう仕事してる方のですね、本当に真剣にやってるかやってへんかだけで、手抜いとるか抜いとるかだけで
分かんないですよね。まあ私たちはこう姉派さんの事件とかいろいろ思い出してきてしまって、あ、まあ、例えば今回のこともこれが氷山の一角なんじゃないかとか、まあ、もっともっとまあ自分が住んでるお家がどうなのか、いろんな悩みを皆さんこう思い描いてると思うんですよ。
あるんですこんなんね。だけどね、それは賃貸なんで、まあ、普通に住んでたらその倒れるっていうことはまずないんですよ、まあ、高い20回30回違いますから、5、6回ぐらいですから。だからそれは多少のことはですね、やっぱり出てきますね。ただ分譲マンションを買いになってローン組んでですね、資産となると自分のもんですからね、これは慎重にならざるを得ない
と思います。
だからどこまでですね、業者さんがやってくれてるかと、まあ、単純に言えばですね、はい、そこに働いてるですね、職方さんのですね、うん、 もうそれに対するプライドですね、それにかけなしゃあないという、分からないでしょ。
でもいや、まあ、でどの職人さん、職人さんが杭を打つのかもね、そんな買うときに聞いてね、どこの誰ですかみたいな、合わせてくださいってわけにもいかないですし、もう完全にこうもう信用問題でね、
まあ、あの設計がですね、ちゃんとそういうあの重さをちゃんとですね調べる設計があるんですね。例えば鉄筋なんぼれなとか、ここは杭こんなんやとかね、だから そこの事務所がですね、やっぱりきちっと管理するというね、現場監督さんではそこまでできるかな、できひんかなというですね、だから構造計算っていうね、専門に設計士がいるんですね、その人がここは鉄筋何本入れたらどれだけの荷重がかかるって全部計算するんです、はい、コンピューターでね、だからそれがきちっとできて、そのできれてもそれをちゃんと現場でやってるかやってへんか、これはまた別の問題なんでね、
確かに、
だからもうそこに仕事するですね職人さんの意識が非常に重要、この、まあ、この件でですねかなり変わってくると思いますね。
日本はね本当に性善説が前提というか、もうちゃんとやるっていうのが当たり前に考えられていて、その外国ではね雑に作っているところでも普通に住んでいたりとかってあると思うんですけど、
めちゃくちゃ雑だよね海外
日本は本当やっぱりきっちりとした国民性というか、もうちゃんとやって当たり前、
う
ん、
そうだね、
パーフェクトにするのが当たり前っていうところがあるから、要求もやっぱりね大きいですし、
だけどもう大きい事件になりましたね。
そうですね、
まあ、相手がですね、うん、大きい会社なんでね、あとはきちっとやっぱり対応してくれると思いますけども、うん、これ極端に言うと小さい会社がやった時どうするんですかね。
確かに
できないですよ、こんなの建て替えてする、もう何十億ってかかるもんはね、
そうするとやっぱり購入者の方もね、大きい大手の方にってなって、小さいところがねこれから
どうなるか、小さいところはやってくれないですよ、
問題はいろいろあると思います。それでは塾長今週のツボをお願いします。
はい、あとは信頼です、
ね、
信頼しかないです
信頼ってどうやったらわかるんでしょうか難しいところです。さてこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、 理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
近代塾
超 A やお送りしてきました。熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。さあまずは塾長タッチで簡単超ええやんです。
はい、それでは301回目のうなりうなりっていうう
なりどなりですね
東へ、
はい、
タッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん、皆さん来てちょうだいっていう感じ
すっごい耳響いてきました今無人検索システムです。京都市内にあります、
はい、
どこにあるんでしたっけ。
4箇所か
桃テラスと、うん、あとゼスト、
ゼスト池、
はい、あとかなあと楽北、うん、泉谷、あ、そうですね、なるほど、ありますので
4箇所、
はい、あの近くにある方はぜひご利用ください。さあそして年末チャポン宝くじもあと1ヶ月になりました。11月30日が締め切りとなっております、ね、当選総額700万円、10万円が30本、3万円が50本、そして1万円が250本、さらに毎月ペア1組にセブ島旅行または毎月1名様に金ゴット1名をプレゼントしております、まあ、このねお旅行のもうプレゼント ントは少なくなってきておりますけれども、11月ですので、700万円、10万円、30本当たる確率ありますから、はい、登録がまだお済みでない方はぜひお早めにお願いいたします。さあ、そしてeガレージも募集しております。2万5000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください。長江さんが作成しました駐車場一括検索システムに登録させていただきます。ぜひ駐車場をお持ちの方ご利用くださいね。さあ、ソフトボール大会が、
はい、
来週ですね行われます。
そうです、
11月11日水曜日、はい、日環協の近畿ブロックということなんですが、うん、なんと長英さん4連覇かかっているということで、
はい、
ね、今年は
あの大阪のね夢島の運動公園やります、
はい、優勝旗を作られた、
優勝旗作りました。もううちは勝ち夜からね、もう勝つたんびにですねなんかユニフォーム揃えたりとかね約束してるんで、今度もう優勝旗はですね、前はカップをコートに出さない、でカップでやると寂しいな、うん、優勝旗バシッと、
かなり立派な優勝旗が、
まあまあ、まあ、ね、皆さんが喜んでいただくんやと、どうせうちが持って帰る予定してるんで持って帰ら
ない、4連覇でも行っちゃいそうですね、このままね、
まあ、ちょっとわからんけどね、かなりまあ、新卒入れるときにソフトボールとか野球やってる人入れてるみたいです
そっち重視、そっち重視、
どうやねんっていう
なるほど、チョエさんに就職したい方は野球をちゃんとできるように
もうすぐ合格
まあでもぜひね、選手の方頑張っていただきたいと思います、はい、さて、この番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお願いいたします。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。